私たちのために十字架にかかり、三日目の見られた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先週はですね、いわゆる、うちの教会ではお祝いしませんが、クリスマスの週でしたので、コンサートが随分持たれました。教会でも24日にやりましたし、22日には、メルカ月町の5階のホールでですね、有料コンサート、山里ゴスペルクラブの主催で行いましたけれども、あと25日にも行かれたんですね。で19日にも行かれたんですね、山里ゴスペルクラブは。だから4つあったんですね、選手はね。でなんかどのコンサートも祝福されましたけども、特に22日ですね、メルカ月町のコンサートは有料ですね、チケットが112枚かな、100枚以上売れまして、で実際来られた方は90名近く来られました。有料入場者数がですね、スタッフは関係ありませんので、全部足したら130名ぐらいいたんで、120、30名いたと思いますけれども、それで感動したのはですね、アンケートの回収がですね、60数もあったんです。だから有料入場者数は90名弱で、アンケートが60数枚で、しかもですね、純子さんがアンケートを言うのを忘れてですね、アンケートを出してくださいって言い忘れたん、アンケートのことを言わなかったのに60数もアンケートを受けたんで、今回1000円だったんですけれども、高い、やや高い、普通、やや安い、安いって項目があったんですね。どう思うかっていうのは、普通がちょっとと、やや安いが非常に多くて、安いっていうのも何枚あったんですね。だから非常にみんな満足して帰ったということが分かります。で本当に主に感謝を、主に感謝をしたいというふうに思います。来れなかった方はですね、来年がありますのでぜひ来てほしいというふうに思いますけれども、また24日はですね、インターネットを見て来られた方が来られました。それから新聞を見て来られた方がおられました。それから酒井ご夫妻の大家さんも来てくださいましてですね、後で酒井さんがそんなことならもっと練習しておけばよかったとか言ってられたということですけどね、いろんな方が来られまして、あと、久しぶりの方とかですね、いろいろ来られまして、24日もまた別の意味でですね、すごく良かったコンサートになったというふうに思っております。で、皆さんですね、ご奉仕された方本当にありがとうございました。心から感謝をしたいというふうに思います。で、これで終わりではありませんので、ここから始まりますので、そのコンサートに来られたお友達や友人、あるいは初めて来られた方もいらっしゃいますので、多くの人はちゃんと名前を置いていってくださったんですね。だからそういう方々のためにぜひ名を挙げて祈ってほしいと思います。神様が送ってくださった方を私たちがですね、主がその人たちを救って身体の教会につながしてくださるようにですね、これから共に祈っていきたいなというふうに思っています。それで今日のメッセージなんですけれども、さっきも言いましたけれども、西暦の2010年の最後なんですが、いつもは感謝のことをお話しするんですが、今日はこの東京安定教会の超ディボーションのことだったんですけれども、神の国と神のその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますという、この御言葉を中心に、6章のところ全体を見ながらですね、3つにポイントを絞ってお話をしたいと思っています。で、神様の国とその義をまず第一に求めれば、第一にすれば、それに加えてこれらのものは全て、後で応援しますけれども、食べるもの、着るもの、それから飲むもの、生活に必要な全てのものは与えられると。だから明日のための明日のことは心配しなくていいと、明日のことは明日が心配してくれると、労苦はその日その日に十分あるから明日のことは心配しなくていいよと、神様がちゃんと備えてくださって守ってくださるから明日のことは心配しなくていいよということなんですね。で、クリスチャンというのはですね、神様としっかりつながっているときというのはですね、どこかですね、よく言えば明るい、悪く言えばちょっと抜けている感じがする、すいませんね。どうしてかというと、将来のことに対して基本的に暗くないんですね。まさか暗かったりしないですよね。なぜかというとですね、神様がいらっしゃるから、いろんな問題はあるし、いろんな困難もあるけれども、きっと神様が何とかしてくださるっていう根本的な信頼と安心感があるんですね。だから明日のことは本来心配しなくていいんですね。でもここの中で何人かは、そうは言っても明日のことを心配している人はいらっしゃると思います。そうは言ってもやっぱり将来のことを、自分だけじゃなくて子供の将来、あるいは伴侶の将来、親の将来のことを心配して恐れている方、恐れているって言葉ですかね、心配していらっしゃる方がいらっしゃると思います。どうなるんだろうか、大丈夫だろうかって思ってる方がいらっしゃると思うんですね。それはどうしてかっていうと、この御言葉から言えば、神の国と神の義が第一になってないとき、私たちは明日のことが心配になってくるんですね。いや、明日だけじゃない、今の生活も心配になってくるわけですね。で、神の国と神の義を第一にするなら何も恐れることはないってことが書いてあるわけですね。で、神の国とその義ってのは分かったようで分からないんですね。神の国って何かって、国って書いてある、国って。でね、例えば日本という国がありますよ ね。で、日本の国だとですね、今尖閣諸島とかいろいろ問題が起こってますけれども、 その日本の国だとしたら、その日本の国は日本の国の法律が適用されるし、日本の国の警察がある権威を持っているわけですよね。そうですね。そうですね。そしてアメリカだったらアメリカの国の法律と、アメリカの全体なら連邦警察、州なら州でしょうけども、なるわけですね。まあ、この前カンボジア行きましたけども、カンボジアはちょっと治安がやっとちゃんと出てきましたけど、ちょっと前まで会ってないものでしたけれども、その国があるわけですね。国っていうのはその国の支配と権威がある場所なんです。神の国っていうことは神様の支配と権威が及ぶってことなんですね。だから私たちが本当に神の国っていうのは、つまり神の国のものとなるってことは、神様の支配と権威の中に入っているならってことです。神様の支配と権威の中にちゃんと入っているなら、後でもっと具体的に話しますけどってことですね。神の義っていうのは神の正しさってことなんですね。でこれは神との関係を意味します。神様との関係が本当に神様の喜ばれる関係になっていて、生きた神との交わりと関係があるならってことなんですね。だから本当に神の支配の中にあって、神様と生きた交わりしているなら、その時は神様が大事だから、神様が全て備えて与えてくださるから、何の心配もいらないよってことなんですよね。でも多くの場合ですね、神様よりもですね、分かりやすく言えばですね、神様よりも会社の方が上だったりするわけであります。神様よりも学校の方が上だったりするわけであります。クラブ活動が休みの時だけ教会に行こうというか、神様より学校の方が上ですよね。神様よりも友人の方が上だったりするわけですね。その人とのお付き合いがあって、そのお付き合いがない時だけ教会に来ようって言ったら、分かりますかね。その場合はですね、神の国のものになってないわけですね。社会の中に入ってないわけですね。分かりますかね。何が上になってるかってことですね。で本当に神様が第一になっているときに、神が支えてくださるってことですね。で、面白いんですね、ご聖書を見るとですね、25節からちょっと手前見てください。25節のこう書いてあるんですね。だから私はあなた方に言います。これイエス様の言葉ですね。もっと前から読んでもいいんですけど、ちょっと時間がありませんので、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけませんと。今日本は随分豊かになりましたから、何を食べるか何を飲むかで心配している人は少ないかもしれませんが、もうちょっと分かりやすければ、生活のことで、あるいはいろんな別の事柄で心配することがあると思います。で心配するしてはいけませんと、心配していけませんというと立法的ですけど、心配する必要はないんだよということです。心配する必要はないんだよ、ね、体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。心配する必要はないんだよと。命は食べ物に大切だし、体は着物に大切だろ。空の鳥を見てごらんなさいと。種まきも刈り入れもしません。蔵に収めることもしません。まあ、鳥がですね、種まきしたら恐ろしいですよね。鳥がピーッと種まきをしてですね、鳥がカーカーカー刈り入れしたら面白いですけどね。これは私の鳥分なんて鳥が言ってですね、つまらないですけども、で、蔵に収めることもしませんと。けれどもあなた方の天の地がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりもっと優れたものではありませんか。鳥というとすぐね、鳥のようにと歌いたくなりますけども、鳥でさえ神様が養ってくださるんだから、私たちはもっと大切な神に捨てて作られた存在ですので、神様は心配してくださるわけですよ。だから心配しなくていいと。その後はですね、あなた方は心配したって命が延ばせないじゃないかって言った後に、着物のことで心配する必要はないよ、野の百合の花のことを書いてあります。これもそうですね。どうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。働かなくていいって言ったわけですね。これは怠慢になって言ってみてありませんね。働きもせず紡ぎもしません、ね、しかし、ね、ソロモンのことが書いてあります。栄華を極めたソロモン、旧約時代のソロモンってのは最高の栄華を極めました。そのソロモンの神殿を壊れた後に第二神殿ができた時、ソロモンの神殿を知ってた人たちはみんな泣いたって言うんですね。そのできた神殿が惨めだから。それを知らない人はその神殿を見て感動して喜んだんですけど、ソロモンの神殿があまりにもすごかったので、それぐらいおそらく歴史上最も栄華を極めたのがソロモンだと思いますね。そのソロモンでさえこの野の花のほとつほとき飾っていなかったと。この花の方が美しいって言ってるんですね、神様は、ね、だから、ね、こんな今日は野にあって明日は野に投げ込まれてしまう草さえ神はこんなに心配してくださるんだから、あなたのことを心配しないわけがないじゃないか。信仰する人たち心配しなくていいよって言ってるわけですね。でここを読むとなるほどアメンと思うんですけども、そうは言ってもってやっぱり出てくるわけですよねそうですね、生活していく上で。じゃあ具体的に神の国と神の義を第一にするってどうすればいいんでしょう。ここなんですよ問題は。 確かに神様の支配の中にあって神との関係を大事にするっていうのは分かるんですが、じゃあ具体的にどうすれば神の国と神の教を大事にできるんでしょうか。それを今日3つ話します。これが全てだと思わないです。でも今日は3つお話をいたします。1つ目ね、イスラエルが出エジプトした時、アラノを治めましたが、その時に毎日マナが降りました。土曜日だけは2日分降りました。日曜日が休みだからね。毎日降ったんです。である人は余分に取ってね、残しておこうと思ったら腐っちゃったんですね。そうですね。つまり毎日毎日神様はその日その日の必要を与えてくださったんです。で、同じようにですね、私たちはですね、毎日毎日まず初めに神様の前に出ていく必要があるんですね。一日の一番最初、起きた最初の時間をまず最初に神様の前に出ていく。これはね、神様を大事にすることなんですね。何よりもまず神との関係を大事にして、誰よりも最初に神様おはようございますって言って神様とお話をし、神様と交わる。その時私たちは神様のご支配の中に入るし、神様との生きた交わりをすることになるんですね。まあ、蒼天祈祷と言いますけれども、お仕事の関係で朝早く起きれない方は、ね、起きた時の一番最初の時間を神様に捧げてほしいんですね。できれば1時間、ね、検視しては2時間ですけれども、できれば1時間、ね、それがどうしても無理だという方は15分からでも結構です。一番自分の好きな、一番心から神様に向かって賛美できる賛美を1曲歌って、ね、時間があれば本当は3曲ぐらい歌うといいんですけど、1曲歌って、その後に神様に、ね、感謝の祈りをして、悔い改めの祈りをして、そして具体的にあなたの願いをね、飾らずにためらわずに、本当に心の底から自分の願いを素直に正直にありのまま神の前に注ぎ出すんです、ね、そして聖書を読むんですね。ディボーションが書いてあります。七歳教会断定教のディボーションが書いてありますし、ご自分でそれにプラスしても結構です。そしたらね、15分はすぐ終わります。1時間ぐらいもね、きちっとやったら終わってしまいますね。これをね、もし皆さんが本当に生活の中でやり始めますとね、1年後ね、全く変わってますから。本当に神様の支えとか守りを体験します。具体的にね、抽象的にじゃなくて、ものすごく具体的に。で、私はですね、実はですね、新学生になった頃、もう今から、4、5年前ですけども、まあ、結婚しました。で、当時東京安定教会、今当時国分寺クリスチャンセンターって言ったんですけども、今日安定教会から来てらっしゃいますけども、いたんですね。で、まあ、新学生をしてたんですね。そして秋元牧師がいい方で給料くれたんですね。で、何かというと、でも私はね、結婚してすぐですね、まあ、長田牧師の言葉を使えば森の一軒家と言われましたけども、森の一軒家に住んだんですね。でそれはですね、家賃が5万4000円したんです ね、まあ、東京ですから ね、そしてあと駐車場がですね、6000円したんです、ね、6000円ってすごく安いね。東京では野だらしの駐車場だった。でも家の横だったんです。そして脱皮は1000円して6万1000円かかったんですね。すごく現実的な話ですいません、ね、6万1000円したんです。で、給料は6万くれたんです、まあ、私にしてはすごく多かったんですけど当時ね。だから10分の1を取って6000円取って5万4000円、毎月6万1000円かかるということは7000円自動的な赤字になるわけですね。合ってますよね、計算合ってますよね。7000円ね、7000円毎月赤字になるわけですね。で、当然私は妻とアルバイトをしようと思ったんですね。真面目に思いました。それまで私は家庭教師をしたり、ね、運転免許取り立てで車の、仕事をしてですね、運送屋さんの仕事をしてですね、長藤牧師に口を聞いてもらって、その車を私が一人乗ってダメにしたんですけどそういうことだったんですね。で、家庭教師したらそこの人はすごくいい人で結構いい給料くれてたんです ね。で、その人がまた新しい人を紹介してくれるってことだから喜んでしようと思ったんです。そしたら神様に語られたんですよね。私があなたを支えるかどうかをあなたは知らなきゃいけないってね、私により頼みなさいって言われたんです。私の場合は献身者でしたからね、牧師になった献身者でしたからね。それでね、持ってきたんです、アルバイトに。そしたらね、朝3時間の、ね、ローソンのバイトがあったんです。で、これやるとちょうどいいねって、これならできるねって妻と話したんです。で、夫婦でやれば2人で6時間分でしょ。で、月から金までやるとどれぐらいになるか計算したんですね。よし、じゃあこの3時間を神様に夫婦で祈ろうって決めたんです。で、毎朝4時か4時半からだったんですけどね、毎朝3時間進学校に行く前、夫婦で祈り始めたんです。ものすごく具体的に、かなり具体的に。で、私はカレーライスが好きです、ね、カレーライスは私の家がそうだったので、牛肉の角切りのカレーライスが好きなんです、ね、朝お祈りするでしょう。そしたらね、昼からね、教会行くとですね、教会の一人のご婦人がですね、こういうね、紙袋持ってくるんですよ。キャラ牧師、キャラ牧師じゃない、当時はキャラさんだから、新学生だから、キャラさんどうぞとか言うんですよね。あ、どう思ってて持って帰ったらね、もうあとは入れるだけのカレーライスができてるんですね。 それは牛肉の角切りだったんですね。私はオムライスが好きなんです。すいませんね、ライスばっかりで食べ物の話ばっかりでごめんなさいね。なんかね、だからね、それを祈るとですね、今度はオムライスが来るんです。あ、皆さんどう思うかしますけどね、私はあの一年忘れられない、怖いぐらい見事なぐらい神の手が動いたんですね。私はその頃ですね、青森のリンゴも食べましたし、長野のリンゴも食べましたし、和歌山と佐賀とそれから愛媛のみかんも食べましたし、ね、全国各地から滝まごとか知らない人からまでも、あ、びっくりしましたよね。で、一回面白いことがあったの。私たちはね、月曜日の礼拝がね、当時、商工会館の横にあって、それ終わったらですね、隣に OK センターとなって、OK センターってかな、とにかくスーパーがあったの、ね。で、妻と二人で礼拝終わった後にそこに行くのがね、日課だったんですね。まあ、週に1回だから週課ですかね、だったんですね。で、名前を付けてみました。青春タイムって言うんですね。で、夫婦でですね、行くわけです。ね、でそこをぐるっと回るわけですね。決して買わないんですね。ね、もう行くところは一つなんです。右の隅に、期限切れコーナーがあるんですね。そこにまっすぐ行くわけですね。でもそれではちょっと寂しいから一応一回りするんですね。いろんなものを見てね、これがいいね、あれがいいねとか言うわけです。買わないのにね。そしてそこに行ってですね、夫婦でどれを今日は買おうかと決めるわけですね。全然惨めじゃなかったですよ。本当に楽しかったです。本当に楽しかったです。そしてですね、買うわけですね。そしてですね、妻は、私はね、興味がないんですけど、ヨーグルトが好きだったんで、結婚するまでヨーグルトって知らなかったそれからですね、あと、納豆が好きなんですね。で、今は関西でも美味しい納豆売ってますが、当時はね、関西に美味しい納豆売ってなかったんで、私は納豆は食べなかったんですね。それからあと、もう一つ、なんだか、グレープフルーツ。山本牧師からグレープフルーツを朝食べると体がリフレッシュされるって聞いてから、グレープフルーツが好きになりましたけど、あんまりグレープフルーツ好きじゃなかったんですね。妻はこれが好きだったんです。しかも妊娠しましたから、あとひじきとか鉄分が必要だったんです。鉄分たくさんの牛乳とかね。で、それをかなり具体的に真剣に取っていました。毎朝である時ですね、あの期限切れコーナー行ってですね、悩んだんです、ね、三段と四段の納豆がありまして、ね、どっちを買うかってつまらないことですね。で、結局悩んだ末三段を買ったわけですね。で、グレープフルーツを1個買ったのかな、2個買ったのかな、1個買ったのかな、そして買ってきたわけです。そしてお米はね、なくなったんで、2キロのお米をですね、夫婦でどうしようかってこう三段悩んだわけですね。まあ、今日は買おうとか言ってですね、2キロの一番安いここ前ぐらいの米を買ってきたんですね。ね、そして家に帰ってきたんです。森の一軒家にね。そして来たらですね、家のこのドアのノブのところにね、こうスーパーの袋に入ったものがいっぱい入ってた。その中にですね、納豆がですね、本当に一番高級な納豆の4段が入ってたんですね。グレープフルーツが、最高級のグレープフルーツが3つか4つ入ってたんですね。そしてですね、ヨーグルトは買わなかったんですけど、本当にヨーグルトが入ってたんですね。で、私は別にね、興味ないからね、ああよかったねって感じだけど、妻がなんか涙を流しながら喜んでたんです。だから覚えてるんですよ。なんでそんなに喜ぶのかって後で聞いたらね、まさに彼女が朝蒼天祈祷で祈ったものだったんです。赤ちゃんがいましたからね、彼女にとっては真剣勝負だったわけですね。祈ったものだったんです。それは全部入ってたんですね。で、我々が買ったものはね、安いものだったんです。神様がくださったものは最高に良いものだったんです。で、当然私たちはね、自分の買ったものをあげましたけど、そしたらそれではなかったの。この後私の嬉しいことがあったんで、私のところの窓が大きかったんですね。で、窓からも出れるが大きかったんで、窓が、私日当たりのいい場所が好きだったから、そしたらその窓をどんどんどん叩く人がいたんですよ。それで誰だろうって開けたらですね、一人のご年配の婦人がですね、木原さん、すいません、どうしてももらってほしいものがあるんですけど、もらってくれますかとこうなんかこう迫ってくるわけですね。で、私は何でももらいますから、はい、喜んでとこう言ったわけですね。そしたら、よかったとか言ってですね、おもむろに車に走って行って持ってきたんですね。何だと思います？お米です。10キロじゃありません。米屋の米袋、あれって確か30キロか40キロですよね。確かそうですよね。20キロじゃないですよね。米屋の米袋って30キロですよね。その大きいやつね、小さいの大きい米袋、それごとこうやってね、ご婦人が抱えてくるんですよね。それを窓から入れ、だから玄関から入れないんですよ、大きいから。窓から入れてくれたの。それがですね、笹錦か腰光か忘れました。とにかく最高級米が来たんですよね。で、私はそっちに感動したの。と思ったんですよね。なんでこんな話があったのね。神様が与えるものは良いものなのです。ある方はそう思ってないんです。神様が備えてくださるものはいつも良いものなのです。本当に最善のものなのですね。 私はその1年間でね、神様がね怖いぐらい真実に支えくださるのを知ったんですね。ところがね、一回支えられなかったんですね。皆さん、神様ってのはね本当に生きておられます。神の国と神の義を大事にする、生きた交わりをして、本当に主を大事にして、主の支配の中にあるみたいな。でそうやっていいものいっぱい神様くださったでしょ。全国通貨から達匹目が来るしね、人間登録ですよね、舞い上がる、ね、気分良くなったら高ぶるんですね。で私の後輩がですね、大学の後輩がですね、献身して進学生してですね、彼は偉いんです。10分の1献金だけじゃなくて10分の1献品でした。与えられたものを全部10分の1誰かに捧げるんですね。お米でも何でも食べ物でも。で私も時々くれたんです。である時ですね、くれたものがですね、申し訳ないんだけれどもあんまりいいものじゃなかった。で捧げ物はやっぱり良いものを、ね、神様に捧げないといけませんけど、ね、それでも本当は感謝なんですよ。その頃ね、本当に恥ずかしいけど私は心が高くなっていた。神様があんまり良いものをくださったので、愚かですね人間っていうのは。でね、もらった時思ったんですよね、なんだこんなものって。もうなんか恥ずかしいですね、あのつまずかないでください、ね、口には出しませんよ、クリスチャンですもん、ね、口には出しませんけど思ったんですよ、本当に恥ずかしいけど。で妻もやっぱり思ったみたいですね、口には出しませんけど。それからね、ちょうどすぐの時ですよ、朝装填したんですね、朝ごはん何もなくなったんですよ。不思議だなと思って、そんなことなかったから。断食する時はありましたけど、食べ物がなくなって断食したことは一回もなかったんです、その年は。本当に、ね、何もなくなったんです。であれと思ったけど、まあ一週ぐらい断食してもと思って進学校に行ったんです。